はい、ただいま2月27日夜8時マジックアンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運連動師福田修三でございます。メンバーはヨハン&アク&クレールでお届けいたします。
こんばんは。
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 はい、ということで2月ももうね、もう明日で終わりというところになっております。なんか緊急事態宣言も明日で終わるみたいなニュースがありまして、
はい、
あれはもう確実なんですかね。
ちょっと僕もあんまりちゃんと把握してないんですけども
まあまあ、よかったなと、まあ、
2月末っていう
そういう状況になれてよかったかなと、あ、思います。はい、ワクワクは嬉しいですか。
はい、その振り方はすごいあれですけど、まあ、そうですね、
はい、
そうですね、大体仕事終わったらご飯屋さんが閉まってしまってるので、
はい、
なんか食べたい、この料理を食べたかったなみたいなことはやっぱありましたからね。
なるほどね。
まあ、
そっか、じゃあ嬉しいね。
そうですね、嬉しいです
そうかそうか。 2月はどんなことがあったんですか。
2月は、はい、まあそうですね、僕にとってはもう1年間で最も嬉しいクリスマスよりも楽しい日である恵方巻きを食べる日というのがやってきまして
恵方巻きを食べる日があるんですね。
そうなんですよ、恵方巻きを食べる日が来ましたね、
はいはい、美味しかったですか。
美味しかったですね
別に巻き寿司ぐらいいつでも食べたらええんやで。
あんな太くて立派なやつってあんまり売ってないんですよね、ところが
ね、もう切ってないところも嬉しい
な。そうなんですよ、もう、はい、こんないっぱい食べていいのって毎回思うどころか、うん、もう一本食べたいですね、あわよくば。
わかりました。じゃあもうなんていうかねそれをいつも出してくれるお寿司屋さんがあったらいいのにって話ですね。
まあ、それはそうですね、確かに、はいはい、真理かもしれないです、はい、
でも寿司屋行ったらやっぱ普通のお寿司が食べたくなると。
種類も食べたいですからね。これ難しいとこですね。
難しいとこですね。はい。ということで、めっちゃ深掘りしましたね。巻き寿司を。
そうですね。
そうですね。でもまあ節分は恵方巻きだけではないんで。
ああ、恵方巻きを食べる日ですね。はい。
だけではない。
ああ、だけではない。
だけではない。
だけではない。
はい。大庭外、福は内。
ああ、大事なことですね。
大事なことです。
大事なことですね。
はい。まあ次の日が春分と、春分ちゃう一瞬ということで新しい年を迎えるためのね、みそぎの儀式であるということですよ、はい、でもまあ地域とかによっては、まあ、鬼をね、鬼は人間の一つの心の中の一つの姿というところはあるんで、まあ、鬼も大事にするっていう文化もありましてですね、まあ福は内鬼も内というような地方文化もあるということですね。まあなんていうんですかね、もう簡単に天使と悪魔と、分けれるようなものではないというね、それはそれは深い考え方なわけですよ。
なるほど、
はい、というところで今月もやっていきましょうか。
はいやっていきましょう、
ね、はい、ということでやっていきます福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーになっております。朗読の原稿はアクア兄のヨハンが書いてくれました。どんな文章でしょうか。
はい、もう日本人なら誰もが知ってる昔話がまあテーマなんですけども、
はい、
その裏ではこういうことがありましたという。
なんかね、はい、CM とかでもね、サンタローとか出てきて、
そうです ね、
ああいうことですよね、
はい、
で実はこうみたいな、ね、でまあ、いろんなアレンジが出てくるのもまた、やっぱ今みんなが知ってる桃太郎の話も、その江戸時代とかは全然ちゃう話だったみたいなね、を深掘れば、やっぱその時代に沿って変わっていくみたいなのもあるみたいなんで、まあ、昔話ね、現代人が作っていくんだなみたいなの、ちょっと本当にね、研究していくと明らかになるという 桃太郎は本当に悪かったのかみたいな、なんかその小学校の女の子が自由研究でやったやつがちゃんと本になってるみたいな話があってですね、まあいやそれもまたさっき言ってたあの鬼は本当に悪いのかと、鬼が暮らしてるところをいきなり攻めて鬼退治に行った桃太郎の方が悪いんじゃないのかみたいなね、まあ、そういう切り方ですよね、はい、っていうようなところで、まあ、誰もが知っている昔話、これはもう聞いてたら あれのことやなと。
そうですね、
はい、分かるということですね、はい、じゃあどんな感じですか。
いや、まあ、そんなストーリー的などんでん返しはないなと思っていました。
わかりました。もうじゃあ素直に聞いとけや
そうですね、悪は悪ですね、
はい、完全懲悪の分かりやすいストーリーと。
そうですね、
やっぱりそれはそれで大事なことなんで ね、
はい、
この門楼が目に入らぬかっていう、ああいうのが分かりやすさがやっぱ大事なところもありますから。はい、じゃあプレイルちゃんどんな感じでしょう。
はい、なんか細かくドラマとかにしたときに、はい、脚本を書いたらこんな感じかなって思います。
はい、はい、分かりました、ありがとうございます。
はい、
僕さっきなんか門楼とか言ってましたけど、この陰楼が目に入らぬかでしたね、ちょっと間違えましたね、はい、まあ、それとは全く別の話なんで、まあ心をまっさらにして聞いていただければと思います。お願いします。
サルカニ合戦。
こちらが当ギルドに新規加入したカニさんです。仇討ちのために仲間を集っているそうなので、皆さんよろしくお願いします。
ご紹介に預かりましたカニと申します。皆さんに敵討ちのご協力をお願いしたく加入しました。早速ですが、私の作戦を説明いたします。この寒さですから、ターゲットの猿は帰宅するとまずいろりの火で暖を取るでしょう。そこでまずは火から飛び出して奇襲する仲間が欲しいのですが。
それなら3名ほどうってつけなメンバーがいますよ。ギャラもそれぞれ異なるので、カニさんに合う方をお選びください。イフリート500万円、栗1000円、トウモロコシの爆裂種、いわゆるポップコーンが100円です。
栗。では、栗さんお願いします。作戦は続きます。奇襲で火傷を負った猿は、冷やすために水桶の水を求めると考えられます。そこで水桶に隠れて攻撃を仕掛ける仲間がいるとありがたいのですが。
ということは水に潜めてかつ強いメンバーですね。カジキマグロ20万円、ホウジロザメ1万円などいかがでしょう。
強そうですけど水桶に入りきらないと思います。あとサメが1万円、意外に安いんですね。
サメは調理が大変なので安いんです。強くて水桶に入るサイズですか。毒系の魚は当ギルドにはいないし。あ、蜂なら桶のどこかに隠れられるんじゃないですか。ギャラは200円です。
蜂。では蜂さんお願いします。作戦は次が最後になります。二度も痛い目にあって屋内は危険だと判断した猿は慌てて外に飛び出すことでしょう。ここで思いっきり頭をしばいて目を覚まさせてやりたいのです。
カニさんの希望は分かりました。しかし当ギルドはあまりメンバーに余裕がなくてですね、作戦に適しているか分かりませんが、残ったメンバーはウスしかいません。
ウス。ウスってもはや生き物じゃないけど、コミュニケーション取れるんですか。
ちゃんと会話できますよ。顔ついてるし。
顔。
屋根に登らせて。
屋根に登らせる。
猿の上に落としましょう。
猿の上に落とす。
ということで、そうしましたら本日は FM ムーブから長谷川さん、ご感想のほどよろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。はい、
今日はちょっとクールな、ね、感じで、このクールさが怖いというか、あ、もう何人も殺してるような怖いカニさんでしたけどもよく考えると この人材派遣をしているお姉さんがもっと怖いです、ね、あの明るい感じですごいご商売をされてる
確かに、
はい、そうですね、結構こうお芝居というか朗読と言いながらこうラジオドラマの要素とコントと入って、で結構何ですかね、やっぱり舞台に立ってる芝居じゃなくてちょっとこうナチュラルな感じとか、あと、わざとこう外してこうコント感みたいなのもねあったりとかで、まあ、そういうのがすごいいいかなというふうに思ってます。で、結構怒るシーンとか、今日はクールなところが多かったですけども、まあ、声量が安定してたりとかマイクの角度がすごいこう一定でやっぱり動く役者さんとかね、はい、声優さんとかも多いんですけどもそういうのも僕ちょっとこう技術的なところではやりやすくて、はい、いつも、はい、助かってます。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
切り口がなんかすごかったですね、はい、ありがとうございます。まあとりあえずね、子供向けの昔話のテンションではなかったかなと思いました。はい、以上です。ということで、アクアとクレールの開運朗読コーナーでした。月刊集団ダイジェスト、このコーナーは福田集団が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。はい、来月3月はですね、昔の言い方で、やよいと言います。昔の言い方ではですね、こういよいよ盛んに生い茂るというような春の季節、まあ旧暦なんでちょっと今の3月とはまだちょっと違う、もうちょっとね4月寄りだったりするんですけれども、いよいよ盛んに生い茂ると、いよいよから弥生に、なっていったというようなところが語源と言われております。そして同じようにですね、このいよいよ盛んに生い茂る春に向かっていくというとんで言いますと、春分というのがね3月は非常に意味の大きな日になるのではないかなと思います。でこの3月のこの20日の春分に向けて、一つ大きなポイントになる行事がひな祭りというようなところですね。と言いますのも、今年は3月21日の年が割と多いんですけれども、今年は3月20日が春分であると、まあ2月がですね、立春が通常2月4日のとこね、2月3日であったと、これはまあなんか百何十年ぶりみたいな話あったんですけれども、この3月20日が、まあ、春分というのは、まあ、そこまでではない、そこまで珍しい話ではないと、まあ、十何年ぶりみたいな感じのようですね。まあ、ちょっと例年は21日の年が多いですけど、今年は3月20日が春分ですよということですね。で、まあ、これは太陽と地球の位置関係によって決まりますということですね。で、太陽光景がですね、0度のところに達すると春分と言われると、まあ、そのタイミングが3月20日であるということですね。はい、でこの、ね、まあ、地球は太陽の周りをこうぐるぐるぐるぐる回ってるわけなんですけれども、まあ、360度回るの0起点のところをどこかというようなことなんですけれども、まあそれがちょうどねこの3月20日の頃に来るということですね。で、まあこれを定めたのは、まあ、ヨーロッパであるということですね。まあ例えば緯度経度みたいなところも、まあイギリスのグリニッジ天文台を中心とするみたいなところも、まあ一応ね、西洋的なとなんかね人が、まあ、西洋人が決めたというような話の延長で、この春分のゼロ地点というのを、まあ、西洋人が決めて、で今 その世の中のスタンダードのカレンダーの、理由付けとなっているというようなところですね。で、まあ東洋の春と西洋の春と、まあ、こういう意味におきましてちょっと意味が違ってくるというところは一つあります。東洋中国を中心とするですね、東アジア地域では、 あの春の兆しが出てきたところから、あ、春になってきたなというところで、立春を定めたと。で、ヨーロッパ地域では、まあ、寒いところが多かったというところもあるとは思うんですが、3月の20日ぐらいにですね、まあ、そろそろ春やから、まあ、活動を開始しましょうかと、農業を開始しましょうかというようなところが、3月20日春分ゼロとなってですね、新しい年新年度というようなところが文化となってきているということですね。で、ですね、この3月ぐらいに、まあ、新年がスタートするっていうのがそもそもの昔の、あのヨーロッパのスタイルだったんですけれども、そこで、新年がスタートするというところで、2月は28日が一応ね、ローマ歴では大晦日とされているというようなところで、あとはですね、3月3日がひな祭りというところも一つ大きなこれに変わってくるんですけれども、とにかくこの春に、新しい年を迎えるっていうのが一つの、中心的な考え方でありまして、でそこに向けて、新年に向けて、きれいさっぱりですね、悪いものを洗い流して、なんていうかですかね、いい年を迎えるっていうところが一つのもう東洋と西洋との共通点であるということですね。そして、この3月3日ひな祭りっていうのは、まあ、女の子の節句っていうところではあるんですけれども、一つ重要なところが、このみそぎの文化であるというところですね。でこの桃っていうのは、まあ、桃の節句、桃の花が咲く頃の桃の節句であるんですけれども、まあ、桃っていうのは非常にね、浄化力の強い、果物とされておりましてですね、まあ、日本神話の中ではもう桃がね、もう桃そのものが神様であるというような描かれ方をしております。まあ、桃がですね、その、まあ、追手を追い払ったりとかですね、黄泉の国からの追手を追い払ったりとか、まあ、そういう文化の中でですね、悪いものを洗い流すというようなところが桃の節句の一つの意味になります。そしてひな祭りでひな人形を飾ったりするんですけれども、このひな人形っていうのもいろいろ転じた文化でございまして、もともとは自分のですね、汚れを紙のね、紙で切り切った人形に、人型っていう人形に自分の汚れを移して川に流すと、このひな遊びからひな祭りに転じていったというような文化の流れでございましてですね、まあ、この、春分に始まるこの春に新しい年を迎えるというところにあたってですね、みそぎを払ってですね、汚れを落としていくというところが非常に大事になってくるということですね。ちょっと言ってることがとっちらかっている部分もありますが、まあ、まとめると、汚れを払うというところと悪い、まあ、ここで言うともう一つ言うと悪い習慣を改めるということですね、一つ。そして新しい年度に向かって新年度に良い習慣を作っていくというところが非常に大事になってくるんじゃないのかなと思います。ね、この春のいろいろ盛んに、いよいよ盛んに生い茂ってくるこの時期にですね、新たに何度かある1月1日から何度かあるね、この新年の大きな切り替わりです。そして3月っていうのは一つ、年度っていう意味においては、まあ、学校とか役所、会社とか、まあ、もろもろ年度っていう意味では非常にね、一つの区切りになるところではございますので、ここでですね、新しい良い年に、良い年度にしていくにあたってですね、日本のこの弥生の文化はね、ひな祭りとかそういうのをしっかりして、春分に心新たにですね、春を迎えていただければと思っております。ということで月刊秋山ダイジェストでした。占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。3月の運勢です。
1月生まれの人、金運がペケ、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、健康運が二重丸です。
はい、1月生まれの方はですね、落ち着いて静観すべき時です。勢い任せは NG、 今は動かず情勢を分析することが開運のポイントです。
考える時間はたっぷりあります。
2月生まれの人、 恋愛運が丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、順調に進まなかったことが解消される時です。争い事は NG、 目下の人と協力することが開運のポイントです。
じっくり腰を据えて進みましょう。
3月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、3月生まれの方は勢い任せでピンチになりやすい時です。自信過剰は NG、 冷静な行動が開運のポイントです。
行動に移す前に一度深呼吸をしてください。
4月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
古い問題から先に解決するべき時です。新規のことを考えるのは NG、 先に内部を整えることが開運のポイントです。
一つ一つ着実に物事をこなしていきましょう。
5月生まれの人、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸です。
はい、5月生まれの方は改革が成就する時です。消極的な態度は NG、 自信を持って行動を起こすことが開運のポイントです。
攻めの姿勢でいきましょう。
6月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、6月生まれの方は災いを避けて固く守る時になります。新規ごとは NG、 自分とは関係のないところへ関与しないことが開運のポイントです。
周囲の大切な人との絆を最優先してください。
7月生まれの人、恋愛運がペケ、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、7月生まれの方は隣の芝生が青く見える時になります。嫉妬心は NG、 すでに持っている素晴らしいものの存在に目を向けることが開運のポイントです。
絶対評価でいきましょう。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、8月生まれの方は、試練の苦労の時ですね。自分優先は NG、 無償の愛を注ぐことが開運のポイントになります。
喜んでもらえることを意識して動きましょう。
9月生まれの人、金運、健康運が丸、仕事運、勉強運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、9月生まれの方は人望や信頼を集める時です。慢心は NG、 焦らず正しい道に進むことが開運のポイントです。
調子のいい時こそ誠実さを大事にしてください。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、10月生まれの方は本業に専念する時です。軽率なことは NG、 身辺整理をすることが開運のポイントです。
ここと決めた道をまっすぐ突き進んでください。
11月生まれの人、恋愛運がペケ、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、11月生まれの方は悪を排除するときですね。感情を表に出すことは NG、 相手に気づかれないように細心の注意を払うことが開運のポイントです。
関わりたくない人とはそっと距離を取りましょう。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方は悪い誘惑があるときです。楽な方向に流れることは NG、 目標を変えずに我慢することが開運のポイントになります。
今の踏ん張りが後々の糧になります。
はい、ということで、1月の方から12月の方まで、いろんな運気の方がいらっしゃいましたが、まあ、全体的な流れで言いますと、向上していく発展の流れの中にあるということですね。焦って動いてはいけませんとか、新しいことを始めてはいけませんとか、まあ、いろいろあるんですけれども、なんて言うんですよね、こう悪いことを改めるっていう意味では、そういうことはしているわけですよね。で、新しいなんか大きなね、賭けに出るとかね、リスクを取るっていうところは避けた方がいいですけれども、まあね、もう勉強することがいいことが悪いことがともういいことに決まってるんでね、なんかね、そういうことはした方がいいわけですね。まあそういう意味で、積極的にね、新しい年を、新しい年度を迎えていくためにですね、素敵な3月を過ごしていっていただければと思います。そして まあ、新しいことをしてはいけない系の人っていうのは、まあ、ちょいちょい いましたが、以前ね、失敗してしまったこと、後悔していること、ね、もう一度挑戦する、そういうことはしていいという流れになりますね、リベンジ再挑戦ですね、そういうところに向けてですね、もう一度心入れ替えて奮闘していくというところが発展していく流れに乗れるというようなところになりますので、そういうところを意識してこのね春の開花芽吹きの、地球のねパワーとに乗っかってですねどんどん発展していっていただければと思います。はい、そしてそうやって3月を過ごしてもらえればいよいよねもう本当に、まあ、本当の本当の年度も明けた新しい年ということですね。まあ、1月から年が明けまして、2月の立春であるとか旧正月であるとか、まあ、いろんな年のが徐々に明けていくというところですね。そして、西洋的な昔の言い方の3月が昔の西洋では3月が新年のスタートでしたよとか、春分がまたこれ太陽光景0度で新たなね天文学的には新たな年明けですよとか、で4月1日が新たな年度です。これがもう4月1日がもう本当の最後の年明けになりますんでですね、いよいよ新たな一年を心を新たに迎えていただければと思います。まあ、そのためにできることはねどんどん積極的にしていっていただければと思います。ということで今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は3月27日の午後8時からでございます。来月は皆さんがもっと開運していることを祈っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.